はい、お願いします。
お願いします。
はい、未来予想クラブ10回目のね音声でございます。
はい、
はい、ブルーさんがちょっとお仕事忙しいので今ちょうど実生産本番中なので、
はい、
まあ、いつ来るか分かんないので仕方なくじゃなくてね
仕方なく代打で、
いやもうね、
あきちゃんでいっか、
素晴らしい代打最強の助っ人
やめてください。
ね、
すいません。
もう日頃だってね、飛行少年たちと絡んでるよね。もうプロですから。
あ、もうやめてください。
はい、ぜひね、プロも、交えてお話ししようかなと思います。
独身こなしですけど
そんなことをここで言うので復習をしておきますと、
はい、
前回は子育てのね、基本中の基本の部分をお話ししました。
はい、
で、まあ、そこだと話してたのが、今まではどんな人間が必要かっていうのは、まあ、国とかね、
うん、
人間が決めていたんだけど、
うん、
まあ、それはもう終わりを告げていて、今後どんな人間が必要なのかを決めるのは、まあ、テクノロジーが決めるんだよっていうね、うん、話をしました。
はい、
うん、何を学ぶべきかとか、どこで学ぶべきかとか、どんなスキルを身につけるべきかとか、どんな人間になるべきかっていうのは、テクノロジーの今と未来をね、
うん、
こう理解しないとどうしようもないんだよというお話でしたね。
はい、はい、そうでした。
はい、あれ、どんな教育を受けるのが良いのかっていうのはテクノロジーに依存するようになってしまったと、
うん、
いうことです、
うん、
なのでテクノロジーがこれから仕事を奪っていくとするんだとしたら、
うん、
まあこの AI とかロボットに奪われていく仕事をするとか、
うんうん、
それを勉強するっていうのはちょっとどうなんだろうっていうことがね、
うん、
言えるわけでございます。
はい、
ということでそこから話をね膨らませていくんですが、その前に30年後ぐらいにどうなってるかっていう話なんですけど、
30年後、
まあ多分やっぱり30年後ぐらいまで来ちゃうと働けることが羨ましい時代が来るだろうなって俺は思ってるんですよ。
うん、仕事があるのが羨ましい。
うん、そう、やっぱりテクノロジーの発達で大量の退職者はどうしても出ますし、
うん、
じゃあそれをどうやって、
うん、
何対応するのっていうのは、
うん、
多分国のね一大イベントになるというか、
うん、
すごい頑張ると思うんですよね、官僚たちも。
うん、
うん、でそこでやっぱ出てきたのはベーシックインカム、
うんうんうん、
の可能性は高い。
うーん、
だからと毎月15万円あなたに渡すから、あとはもう好きに生きていてくださいよって、働かなくていいですよって、
うん、
もうずっと VR でも見ててくださいよ
VR
いうような時代になっちゃうかもしれない。
うーん、
ってなると、まあ、仕事があるっていいよねってこう、
うん、
言われるような時代がね、
うん、
やってくるかもしれないと、
うん、
今はみんないやいや仕事してるけど、
うんうんうん、
30年後にはお前仕事あるなんてすごいじゃんってこう言われるようなね、
うん、
時代がやってくる可能性もあると、
うん、
いうことですよ、
うん、
し、まあ、働けないって実は人間にとってかなりきついんですよね。
うん、
人間ってまあ何でかは知らないですけど、働くことはこうプログラムされているので、
うんうんうん、
ニートって結構きついんですよ。
うん、
何もしないで毎日いてくださいって多分結構な精神的苦痛で、
うん、
最初は楽しいと思うけど、
うんうん、
どこからやっぱり人は働きたくなるはず、
うん、
これはまあ、 退職してねしばらくニートやってる友人とかはみんな言いますからね。
うーん、
これ働かないのきついって、
あー、やっぱそう
だ、ずっと家にいるのきついって、
うんうん、
言いますからね。
確かに。
あとまあ意外と多いのが、これは俺が若かりし頃ですけど、なんだろうな、あれなんて呼ばれてたんだろうな、独立直後のね謎の症状っていうのをみんな持ってて、
うん、
俺はなかったですけど、たまたま多くの人が持ってて、それがね、独立に成功してお金をいっぱい持つようになると多くの人が暇になるんですよ。
うん、
暇になるとまあ大体みんなやることなくなって、
うん、
漫画読んだり映画読んだり旅行行ったりするんですよ、
うんうんうん、
それも飽きちゃって、
うん、
働きたくなってくるっていう、
あ、一周回って
一周回って結局みんな働きたくなるっていうことをやっぱ周りの起業家の皆さんもね、
うん、
繰り返してたなと思うので、やっぱり人間は働きたい生命体なんだなとは、
うん、
働かないとやっぱ社会性というかね、 社会とのつながりがすごい欠けるので、うん、一気にね、
うん、
そういう意味でやっぱ人間って働かないで孤独になってっちゃうからね、
うんうんうん、
働きたいんだよなとは思います、
うん、結構病気の人も働きたいって、あの、
うんうん、
精神疾患の人とかと会ったりすることもあって、うんうん、その人はやっぱり働きたい、仕事をしたいってやっぱおっしゃいます
ね。まあ私仕事したいんです本当はってね、
うん、
あんまりないんですってね、
うん、できないからって言って、
まあ、やりたいけどできないっていう状況はね、
うん、
一番精神衛生上良くないよね。
そうですね、
ということです。これ余計な話です。
あ、これ余計な話なんです
か。まあ余談ね、
うん、
ということで本題に入っていきますが、
はい、
テクノロジーの話にね入ってきますが、まあなんかね、うん、どこから話せばいいのかっていうのを俺もすごい悩んで、
うん、
情報をそぐことにむしろ苦心した、
うん、
ですよ。で苦心したがゆえに子育てセミナーっていうもう膨大版はあっちでやろうという形に切り替えたわけなんですけど、
はい、
まあテクノロジーを皆さん、まず俺が言いたいのは侮らないでほしいってことなんですよ、
うん、
新しくこれから発展していくテクノロジーを侮らないでって、
うん、
でこれなんでそんなこと言うかっていうと、
うん、
大体どんな業界でも最初にねイノベーションの種みたいなものって出るんですよ、
うんうんうん、
まあなんていうのかな、これから発展していくものってどこの業界にもあるんですよ、
うんうん、
でこうなると大体ね2つのパターンに分かるんです人は、
うん、
これで業界が破壊される、
うん、
これで業界が変わる、大変なことになるって騒ぐ人が出てきます、
うん、
こういう人が大体ね狼少年扱いされるんですよ。そんな大丈夫だよってね、
うんうんうん、
だから大半の人はあんなのおもちゃだよって言うんですよ、
うん、
俺らの仕事を奪うなんてありえないって、
うん、
ないないないっていう人か、やばいやばいよってこう大騒ぎする、うん、人かに分かれることが多いんです。こういうテクノロジーの種、イノベーションの種が出てくると、
うんうんうんうん、
で大体あんなのおもちゃだよっていう人が多いんですけど、
うん、
うん、だからあんなのおもちゃだよ、俺たちの仕事を奪うわけないっていうのは多くの人間にある意識で、
うん、
だから今ってこんなにテクノロジーの発展が著しい時代でもなんかみんな不安じゃなさそうじゃん、
確かに
ね、不安にもならずなんか思考停止で生きれてるっていうのはなんか大丈夫だと思ってんだよね、
うん、
心の奥底で俺たちの仕事を奪うなんてないよ、あいつらにはまだ早いって思ってるんですけども、
うん、
やっぱテクノロジーは確実に進歩してはいくんですよ、
うんうん、
でこれは俺が今までいろんな勉強とかしてきた末の結論ですけど、だいたいイノベーションの種が生まれた 2,30 年後には破壊されます。その境界は
過去の例とかあるんですか？
あります、
はい、
例えばデジカメね、
うんうんうん、
デジカメが最初に出た時やっぱりその、うん、フィルムカメラ売ってる会社だよね、富士通とか
富士通、
うん、富士フィルムとかね、
うん、
あったでしょ、ああいう、
うんうんうん、
ああいう会社はデジカメなんかおもちゃだよ、みんな持つわけないないないないって言ってたんですよ最初は。けど今は逆にフィルムカメラどこ行ったのよって話だって
確かに、
もう完全にね 2,30 年後には淘汰されてる、
確かに
ですよね、
うん、
あと例えばインターネット窓口って今普通だけど、旅行とか、
うん、
ね、まあ、例えばあの株式証券とかさ、
うん、
FX とかもうさ通帳とか銀行とかってもうネットでこう申し込んで、うん、ね、楽天銀行とか、
うん、
ソニー銀行とか開けるじゃん、
うん、
ああいうテクノロジーが最初に出てきた時も、
うんうん、
なありえないって言ってたんですよみんな、そんなこと起こるわけがないって、
うん、
でも普通にガンガン起こってるから、ね、保険の窓口なんて今はねもうネットで計算できるでしょ、
うん、
あんな時代がやってくるとは皆さん思ってなかったとかなんですよ、
うん、
なので侮らないでほしいんですよ今しょぼくても危ないの。だからまあテクノロジーは最初はしょぼくても確実に後から大きく業界の仕組みを変える、
うん、
仕事を変えるぐらいの力を持っています、
うんうんうんうん、
なのでしかも今回のテクノロジーの発達っていうのは過去の発達とは比べ物にならないほどの変化をもたらすから、
うん、
フィルムカメラとかの話じゃないから、規模が
レベチ
なんで、侮っちゃいけないということがまず大前提にね、
うん、
なんか大丈夫な気がするとか言ってる場合じゃないっていうことね。
なんでそんな心理になっちゃうんですかね、人って
人ってバカだよね、愚かだよね。やっぱ俺らの方が優れてる、人間の方が優れてるって、やっぱ人間は思いたいわけだし、
うん、
ね、人間ってどっちかというと保守派なんですよ。
うーん、
イノベーションの人の方が少なくて、
うん、
やっぱり昔ながらのやり方をこうね大事にしたい人が多いので、
うん、
やっぱり侮るんですよね。
うん、なるほど。
で、皆さん、シンギュラリティっていう言葉聞いたことありますか？
いいえ。
え、ない？
え、みんなあるのかな。
ググります。びっくりした。ないんだ。いや、別に説明するからいいんだけど、ググんなくて。
あ、出てきた。
シンギュラリティない。それはなかなか勉強不足なんだけど。
ごめんなさい。
いいえ、いいんですけど。別にリアクションできない、むしろいいんですけど。知らない方が面白いから、話もね。まあ、これは研究機関とか調査団体によって、結構誤差あるんですよ。10年から20年ぐらいの誤差はあるんですけど、みんな共通して言ってるのは、多くの人類が AI とロボットの進化によって職を失うっていう報告をまずしています。で、まあ予測の誤差はあれども、結論としては、2、30年後には、例えば日本人の仕事の3割から5割はなくなると考えられています。そこで問題に上がってくるのがシンギュラリティっていう概念なんですよ。これは英語ですけど、
うん、
これ特異点っていう意味です。特異点、特異、わかる？特異。
ちょっと感動しました。
特別の特異にね、異なるに点で特異点。
はい、
日本語訳すとこれシンギュラリティって言うんですけど、
うん、
これは人工知能 AI が人類の知能を超える転換点、技術的特異点ってことなんですけど、
うん、
そこからだから人間が抜かれる瞬間で、それによって人間の生活に大きな変化が引き起こされる、
うん、
これをシンギュラリティっていうんですけど、
はい、
これがいつ起こるのかっていうのが、まあ結構まちまちであるとはいえ、遅くてもう50年以内なんですよ。
遅くても50年、
マックス遅くてね。
うーん、
多分もっと早いんですよ。だから、
うんうんうん、
だからこのシンギュラリティを迎える日はそう遠くはない。
最速では、
最速20、30年じゃない、やっぱり。
うん、
まだ生きてるよ、全然ね。
生きてますね。
うん、全然生きてるよ。
働いてるでしょうね。
ここで今だって70まで働いてるんだからね。
うん、
でもまあこのシンギュラリティに至る前でも発展はしてきてるから、
はい、
まあ、その間にもいろんな仕事はなくなっていくからね。
うん、そうですよね。いきなり3割5割ボンってなくなるんじゃなくて、ちょっとずつこうなくなっていくんです
ね。うん、そうそうそう。だからね、これシンギュラリティって概念覚えておいてほしいんですけど、
はい、
こういうのってあるんですよね。いろんなところでシンギュラリティは技術的得意点だけじゃなくて、
うん、
学校の成績とかでもどっかでバーンって伸びる日が来る。まあ、体験したことある人もいるかもしれないけど、
うん、
ずっと数学の成績伸びないなって困ってたけど、勉強し続けたら急に分かるようになったみたいな人が来るんですけど、ああいうのもシンギュラリティに結構近くてね。宇宙のビッグバンとかも全部そうですけど、要するにビッグバンって急にバーンって起きてるように思うかもしれないですけど、当然その前には何かがあるんですよ。だからあそこが特異点になったってことですよ。ビッグバンが特異点ってことね。バーン、だからまあこういう風に特異点来た瞬間一気に変わるから、これが AI で起こるということを、
うん、
ね、予測してる人が多いということで、
はい、
でこれは来ないっていう説も昔あったんです。
うーん、
AI が人間の知能を超えることはありえません、
うん
という説もかなり昔はあったんですね。
かなり昔は、
昔はかなりあったって言った方がいいか。
うんうんうんうん、
そう。だからまあ昔だったら、いやそんなの無理だよ AI じゃっ ていう意見も非常に根強かったんですけれども、
うん、
最近はもうほぼみんながこれは無理だな超えられんなって思ってきてるんですよ、
うんうんうんうん、
その理由が AI がねディープラーニングっていうものができるようになったんですよ、
うんうんうんうん、
これがねもうね終わったって感じですね。
人類が終わった。
ディープラーニングはできちゃ困るんですよ。
うん、
ディープラーニングって何かっていうと、
うん、
AI が人間のように主体的に学び成長していくことなんですね。それまでの AI っていうのは人間がデータとかをいっぱい入れ込んで入れ込んで入れ込んで学習していく、
うんうん
うん、つまり人間がコントロールできた、
うんうん、覚えさせてみ
たいな、そうそうわけですけど、うん、もうねディープラーニングができるようになるともう自分でやるんですね、
うん、
勉強を、
うん、
勝手に。人間どっちかって疲れ知らずですから。疲れ知らずかつ忘れませんから。
あ強い。
ねえ、まあディープラーニングをもっとちゃんと言うと、まあ、脳の神経細胞、ね、ニューロンネットワークってあると思うんですけど、
はい、
まあ、非常にこれに近い働きをもうするんですよ。だからこのインプットされたね膨大なデータから、
うんうん、
共通性とか、
うんうん、
法則性とか、
うんうんうん、
特徴とかを自ら学んで、
うん、
自ら見出して自ら正しい知識を獲得するようになってきてる、
うん、
ですよ。これだから子供とやってることが同じなのね、
うん、勝てなさそう。
子供もそうじゃん。猫をいっぱい見て生きながらね、こう写真とか図鑑とか生のを見て、うんうん、あこれが猫なんだって共通性とかを発見して、うんうんうん、これが猫だって概念を認識していくわけじゃん、
うん、
それを自分でやれるようになったんだよね、
うんうんうん、
この猫が分かるっていうのが最初なんですけどディープラーニングの、
うんうんうん、
これはもう革命だったんですよ。
う
ん、もう2012年にこのディープラーニングっていう技術を Google がね、
うん、
Google の AI が獲得したんですけど、
うん、
ここからもう話が変わっちゃったの。
うーん、
もうこいつら止められないってそれまではまあ所詮 AI なんてってい
う
話だったんですけど、
うんうん
うん、もう2012年以降はもう勝手に学習しちゃうので、
はい、
やばいっしょってなのでこのままテクノロジーが大体指数関数的に伸びていくので、
うんうんうんうん、
どっかで爆発的に進化する、
うん、一気に
一気にっていうことを考えれば2045年ぐらいにはシンギュラリティに到達するんじゃないのかなという予測が結構多いです。
22、23年後、
全然生きてますよ。
全然元気ですね。
全然まだ働き時ですよそうだから将棋とか囲碁とかさ、
はい、
昔はこの過去の対局データをこういっぱいさ入れて、
うん、
いっぱい記憶してAI がね、
うん、
でその記憶の中から最善の手を選んで打ってくるっていうようなことをやってたんですよ、
うんうん、
それでも強いよめちゃめちゃ、
うんうんうん、そうですよね。
データ量が違うからめちゃくちゃ強かったんだけど、もう最近の将棋とか囲碁の AI はもう全然レベルが違くて、もう自分で勝手にもう、ね、ネット上にある棋譜の、あのデータ、将棋のデータ、うん、試合のデータをこうインプットして、でその将棋のデータをちゃんと分析して共通性とか法則性とかノウハウとか、
うん、
筋とか型とか全て自分で学習していって、
うん、
いい将棋とは何か、強い将棋とは何かみたいなものは自分の中でも確立されていくんですよ、やつらの中に。でプロ棋士も指したことがない、この世の誰も指した、この世の誰も指したことがないような手を打てるようになってるんですよね、
うん、
でプロ棋士が驚くっていうね、
うーん、こんなの知らない
こんな手あるんだみたいな
の
を彼らは打つわけですよ。これはもう完全に人類の敗北なわけですね。
勝てない、
この分野では勝てない、
うん、
だからもう昔は AI とプロ棋士が戦うっていうイベントいっぱいあったんですよ、
うんうんうんうん、
勝てないんですよもう、うん、一番強い人でも、うん、もうそのイベントはなくなりました。相手にならないからマジで、あいつら悩まないからさ、時間がまずきついんだよね、
うん、確かに
計算速度がえげつないから、
うん、ててんみたいな
そうプロ棋士はこう何十分も何時間も考えてるわけじゃん、
うん、
いやいやスンスンスンって出してくるから
ホラーみたいな
もうね制限時間的にも厳しいんだけど、
確かに、
まあ、そういうようなことがねこれから起こるのではないかと、
はい、
予測されております、
はい、
もちろんねこれ人工知能って言いますから知能の定義によるんですけど、
うん、
まあ、大半のことは間違いなく人類は勝てなくなりますよ。
大半、
ここまで何かありますか。
いや、やめてくださいです。
眠い。
いや、冷めてます。
冷めてはいる。
バッチリされて冷めてます。緊張してます。
で、まあそれはそれとしてなんですけど、あとあの多くの人はごっちゃになっちゃってることをちょっと一つ話したいんですけど、
はい。
みんなね、あの AI とロボットをごっちゃにしてるんですよ。
うんうんうん。
なんか違うのは分かってるけど、何がどう違うのか分かってないというか。
うん。
ロボットはドラえもんを見ると分かるように。実際に現場で働いて動くものですよ、
うん、
だからドラえもんは猫型ロボットなんです、
うん、
あくまでも、
うんうんうん、
猫型 AI とは言ってないわけですね。
確かに。
でもあれ AI 入ってるんじゃないのとは思うんですけど、
知能高いですね、
自由的に勉強してるしね
確かに
AI を搭載したロボットみたいなイメージですけど、
うん、
俺の中ではあれはと置いといて、アシモとかね、
うんうんうん、
ペッパーくんとか、
うん、
まあ、ああいうのがロボットなわけですよね、
うん、
でロボットはねしょぼいんすよ、
うん、
これロボットのしょぼさが分かったイベントって何だと思います？
ロボット相撲
そんな可愛いイベントで、あロボットってしょぼいなって、ロボットと相撲関取りがあったとか
分かんない、なんかロボット同士がうわーってやってあーみたいなありません？なんか
あーなんかあるよね、そういうシャチー大会みたいなね、
そういう大会しか知る
ロボットっていつ必要だったと思う？最近。
最近？
うん。
災害とかですか？
そうそうそうそう。東日本大震災の時に、
うん、
まあ、原発が爆発して、
うん、
瓦礫の山になったじゃないですか。
はい。
で現場は放射線まみれですから、
うーん、
人間が行けないわけであって、
うん、
作業がね、
うん、
進まないわけであって、
うん、
それによってロボットの必要性ってものはものすごく上がってたんですよ、
うん、
やっぱロボットに行かせてロボットがこう瓦礫の処理とかできた方がいいよね、
うん、
っていうことはまあそういう必要性がね、
うん、
出てきたんですけど、実際にこうロボットを派遣してみたらもうまあ役立たないんですよ。
うーん、
しょぼしょぼ
動かせない、
動かせない、もうね瓦礫なんか動けませんっていう、
うーん、
私たちは瓦礫を越えれないっていう、
うーん
動きが悪いんですよ。
なるほど。
ああもうペッパーくんとかもそうだけど、もう平面の整った環境下でしか活躍できませんから。
確かに。
うん、あいつらもそうデコボコの道とか無理なんですよ。
コペンってやってウィーン
みたいな役立たないんですよあんまりつまりロボットの進化っていうのは皆さんが思ってるよりこっちは逆にまだまだ進んでなくて、単純作業しかまだできない、
うん、
というのが現状でございます。
はい
はい、なので人間の仕事をロボットが奪うというのはまだ結構先、
うーん、
こっちの方が遠い、
うん、
未来としては、
うんうん、
人間の仕事を奪うのはロボットじゃなくて AI ですって考えた方がいいでしょうね。ここは勘違いしないでほしい、
はい、動く物体じゃないと、
うんうん、そうで、ロボットが進化していく順番っていうのがちゃんとあって、
うん、
まあ、これがね足腕手なんですけど、
うん、
ロボットって歩けるようになるのちゃんと、
うーん、
なんか歩ってるじゃん、足もとか
ペッパーく
んとか
も歩いてますね。
足ってね再現しやすいんだよね、
こう
再現しやすいって言ってもそんなレベル高くないんだけど、まず歩けるようにしようっていうところから大体始まるのね、
うんうんうん、動けないと意味ないです。
で次、まあ、腕を動かせるようになろうってこうね、
うんうんうん、
なって最後はこう手を動かせるようになろうっていう話になるんですけど、ここがみんなにとって大きなヒントになって、まあ手っていうのは本当にとんでもない感覚器官でかなり細かく繊細な動きをいたします。
はい、
まあぶっちゃけて言えば手で何でもできるんですよね人間って。
うんうんうんうん、
ロボットはまず歩けはします、動けもします、その後に腕を使って何かをするということもできます、
うん、
でも手を再現するのがね まだまだ不可能なんですね。
うん、
手の動きってだからめちゃくちゃ難しいのね、再現が。
うん、ね、器用な人とかすごいですもんね。
ね、ね、キャップを開けるとか、
うん、
キャップ開けれないんだよねロボットね。難しいんだよねこの動きね。人間には軽くできるけど。
髪の毛くくるとか難しそうです。
難しいだろうね、うんうん、キャップを開けるとかね、着替えさせるとか、
うーん、ボタンとかめっちゃ難し
そう。難しいだろうね。だからそういうのことさえも未だにできてないわけだって。
確かに。
って考えるとここに人間のやっぱフロンティアがあるなというか、
うん、
これ手先を使う仕事、
うん、
というのはなかなか淘汰されないよと。
うんうんうんうんうん。
例えば料理とかもこうね、ただ切ってレンチンしてボーンって出す、そういうやつは AI で、 AI でロボットでもね、
うん、
機械化されてね、
うん、
どうにかなると思うんですけど、やっぱその料理人が作るようなさ、
うん、
ああいうのはねなかなかまだ再現できないと思うよ。寿司職人のように寿司を握るのは、
あ、
いやね、あのね、そこら辺の安い回転寿司で機械がシュンって逃げるのあるじゃん今、
うん、
あのレベルはできるのよ、
はい、
機械で。でもあの仕込みとかできないよ。
うんうんうんうん、そうですよね、
うん、
魚の状態を見てなんとかでとか、 厚みとか、
そう、それはやっぱり、うん、繊細な料理は無理だろうなって思いますし、
うん、
施術とかもそうですけど、
うん、
やっぱりいい施術家の再現をロボットがするのはまあもう今世紀は無理だろう。
無理ですよね。
とは思いますけどね。
うんうんうん。
逆にはどうでもいい下手くそな施術師みたいなのぐらいよりは、
うん、
マッサージチェアの方がいいですよ。
うんうん、確かにマッサージチェアまあそこそこいいとこ押してくれます
ね。そうそうそうそう。そうですよ。介護職とかもそうで、
うんうんうん、
だから力が必要だから、うん、あの仕事はね、この力を助けるとか、
うん、
ね、そういうなんだろう。補助的な役割としてロボットがね、
うん、
出てくる可能性はありますけど、老人を押すとかね、
うんうんうん、
そういうのはあり得るかもしれないけど、その細かいさ、風呂入れるとか、
うん、
体洗うとか、
うん、
おむつ替えるとか、
うん、
話しかけるとか、
うん、確かに食事介助
とか、そう、食事介助とかそういうのはまだまだできない、
うんうんうんうん、
と俺はやっぱり思いますよ。あとね、肉体労働系の仕事はやっぱ最後まで残る可能性が高くて、
生き残るってことですよね、人間が。
あの肉体労働系の仕事が消えるという理論を出す人もいるんですけど、
うん、
俺は肉体労働系の仕事は消えない派なんですよね。
うーん、
結構最後の方まで残る仕事なんじゃないかなって。木をね設計図通りに切るとか、大きさでそういうのはやられちゃうと思いますけど、
うん、
いや宮大工とかさ、
うん、
無理無理無理無理だよ。
そうですね、
無理できないよ。
うんうんうん、うんうんうん、
とかなんだろうね。まあ大体再現できないと思うけどね、肉体労働系の仕事はね、
うん、飛び職とかそんなもん、
うん、厳しいと思うよやっぱり、
うん、
機械にはロボットには、
工事現場とか、
うん、厳しいと思う、
うん、
俺肉体労働系の仕事の方が未来があると思ってください、うん、っていうのもね、ロボットには弱みがありまして、
うん、
手先の再現ができない以外の弱みがあって、あの生産にコストも時間もかかる。
確かに。
ですよ、要するにロボット自体を生み出す速度が遅いんですよ。
うんうんうんうん。
要するにロボットを作る工場が必要じゃないですか。
確かに、
ね、でロボットを設計する人が必要で、ロボットをそんな一気に何万台何億台って作れるわけじゃないので、
うんうんうん、
配備もしなきゃいけないし、あとこのロボットを作ってっていうそのプロセスに結構そもそもそこに膨大な時間がかかるので、
うんうんうん、
ロボットが普及するのはだいぶ遅くなるんですよ。
うーん、
そこはもうねロボットの弱点、
うんうんうんうん、
一方で AI はそう一つ AI が何かをマスターすれば、
うん、
その情報やデータは全て共有してしまえるわけなので、
はい、
一気に超低コストのものすごい AI の AI が一気に世界中に広がって、その職業は一気に淘汰されるっていう
可 感染率すごいですね。ファッて
データですから、情報やデータは持ち運び可能ですから、
うん、
一瞬で、
うん、
だからロボットよりも AI の方がやばいってことなんですよ。
やばいですね。
うん、だから弁護士さんとかさ、これから頑張ってね弁護士になる人もいますけど、
はい、
ねえ
ねえ
ね、えだって六法全書を全部覚えるなんていうのは彼らにとってはたやすいことですし、
そうですね、
将棋の棋譜より簡単ですから
うん、そうですね、全部文字に起こしてくれてます、ね、
そう、たやすいことですし、場面展開とかもないわけですから、
うん、
書いてあること覚えればいいだけだから、
うんうんうん、うん、
たやすいことですし、また判例とか法令とかね、
うん、
こう過去にあったこう裁判記録っていうものを覚えることも彼らにとってはたやすい。
あれ弁護士さんすごい探してきてますもんね、その自分の担当事件に合う過去の判例とかを。そうそう、
あんなのはもう全部やつら入ってるわけですから、多くの弁護士が何十時間かけて出す答えはやつら4秒から出してくるわけです、バババンって。
あ
だからね、弁護士コストも安くなりますよ、ほぼ0円です
ね。儲かるとされてた
あの弁護士が儲かるとされてたあの税理士が、儲かるとされてたあの公認会計士が、ってなっちゃうわけですね。
はい、
でもあと保険とかも全部ね、
うん、
やっぱ AI に淘汰されると思いますよ。
保険会社の職員ってことですか。保険会社
の職員、
うんうんうん、
だって全部一瞬で彼らが計算してくれますから。
そうですね、ニーズ聞いてパパンこれどうぞみたいな、
はいどうぞさよならって、
うん、見直しとかもね AI ができちゃうんですよ、きっと。
あとトレーダーさんとかいなくなるって言われるんですよ。
うーん、
だって AI は過去数百何十年とかの株式データを全てさ入れてさ、そこから共通性とか法則性見つけるわけじゃん勝手に、
うん、
もしこの時は売ったらいいとかっていうのを一個一個学んでさ、
うん、
やっていく、実践していくわけじゃん。多分最強の、史上最強のトレーダーになると思うんだよね。
本当ですね
そうなると証券会社の証券マンとか、例えば保険会社とかだとこのトレードでね、株式運用とかでお金儲けてるわけですけど、まあ、そういう役職の人ってもういらないよね、
うん、
って話、
はい、
になってくるので、そう考えるとやっぱり人間の天敵は AI と、
うん、本当ですね、
考える方が妥当かなと思います。なので仕事を奪うのではロボットではなくて AI であると、
はい、
そう考えると人工知能が得意なジャンル、
うんうんうん、
人工知能が得意な仕事をやるっていうのは、
うん、
賢くない。
そうですね、戦いに行っちゃってますもんね。
絶対勝てない戦い絶対勝てない戦いを挑むってことだから厳しいですよ、
うん、
ね、そうするとやっぱり一気に仕事がなくなる可能性が上がる、
うん、
わざわざ勉強する意味があるのかっていう話になってくるので、
うんうんうん
うん、人工知能が得意なものは4つあります、
はい、4つ。
1つ目がね、情報化、数値化、データ化、統計化できるもの、
うん、
これダメなのも
う
情報化、数値化、データ化、統計化できるってことは、
うん、
彼らはもう、あ、もうお任せくださいって話なんで。
確かに、
トレーダーとかも全部情報化、数値化されてるわけでしょ、
はいはいはいはい、
判例とか法律っていうのも全部でね、情報化、
うん、
データ化されてるわけでしょ、統計化、
はい、
ね、しもうね、確定申告とか、うん、税務処理とかも全部数値化されてるわけだし、
うん、
こういうもう情報化、数値化、データ化、統計化できるもの、
うん、
っていうのはもう一瞬で、
うん、
最後は。
じゃあ量的な研究職とかももうあれなんですか、研究職に疲れてて、そのいっぱいデータを集めてそれを分析してこういう結果が出たのでこういうことが言えますみたいなのを仕事とか研究対象にしてる、研究方法にしてる人とかも、その人なしでももう AI ができちゃうからいらないってことになってくるんですか。
まあ、そうですね、例えばこれ他の考え方すると、
はい、
例えば建築士とかもいらないんですよ、ぶっちゃけ。だったらもう情報化、数値化、データ化してるじゃん、爪に起こしてるな。 図面に起こしてるの。図面に起こせるってことは彼らにもできるんです
よ。確かに
平凡な家でいいんだったらもうガンガン作れるわけですよ。
これ、まあ、確かそれはそうかも、
うん、だって今までいっぱい建物は作ってきてますから、
うんうんうん、
その下地の設計図ってあるわけじゃん、
うん、
それ全部彼らに入れたら
もう頭入れたら
ブーンともうすごい家作り上げるかもしれないですよ。
確かに完璧な家を、
うん、
確かにな、
まあ、設計し建築士とかね、
うんうん、
設計士とかも危ない、
うん、
だから歯科技工士とかもそうですよ。
ああ、
まあいうのもデータができるので、
うんうんうん、
危ないと、
うん、
いうこと。これ一つ目ね、
はい、
二つ目が専門性が高いもの、
うんうんうん
うん、まあ専門性が高いものってさっき言ったような職業の人たちですけど、あと医者とかさ、
うん、
医者は医者でも精神科医とか内科医とか特にね、
うん、
多分 AI になりますよ。
それはあのロボット的要素がないからですか、その手術とかがないから、うん、あ内科はあるか、なんで？
いや内科医は AI の方が正しいでしょ。
確かに。
うん
確かに。
あとはまあ薬剤師とかね。
ああうんうんうん。
6年も大学出ておいて。
そうですよね。
ね。
安定の職業と言われた。
薬剤師さん、俺は真っ先に亡くなると思ってますけど。
はい、賢い人たちだ。
ね。
うん、
薬処方箋に従って薬を出すなんて彼らの得意分野ですから。
確かに。
その処方箋もね AI が出しますけど。ね、
うん、
精神科医もだからいらなくなるって言われてるのは、大体今の精神科医なんか適当なアンケート取ってさ、ね、ちゃんと患者さん見ないでさ、
うん、
あじゃあこれならこれですね、自律神経失調症ですねみたいなさ、そういうさ統計とかデータによったさ診断を下すわけじゃん。
そういう人も多いですね。
そしたらもうそれ AI でいいじゃん、
うん、
絶対 AI の方が正しいよ。感情がないから正しいよ、むしろ。
うん、じゃあ診察場面で結構このお話をしてるとか、
うんうん、
ちゃんと話を聞いてそのやり取りの中でその癒されていってる患者さんが、
うんうん、
みたいな精神科医だとまだ余地があるんですか。
まあね、
うん
うんうん、そういう人だったらまだいけるかな。
なるほど
と思います。
はい、
あと問題解決ね、得意なもの3つ目、うんうんうん、問題解決、
うん、
問題解決はもう大得意だから、
うん
うんうん、まあこれは解説しようもないんだけど、
うん、一個例えよ、
例え、まあ例えばなんだろうな、けど問題解決の仕事って大体問題解決なんですけど、例えば翻訳家とかだったらさ、
うんうんうん、
英語に訳せない、英語にするのは難しいって言ってその問題解決するために翻訳家さんとかいると思うんだけど、
はい、
まあ、それは AI が解決しますから、
うん、
秒速で、
うん、確かに賢くなったら、
うん、例えば経営コンサルタントとかさ、
うんうんうん、
経営コンサルタントは大体問題解決をしてるんですけど、
うんうんうん、
世の中のね、俺はあんまりしないですけど
一般的な
俺は一般的に経営コンサルタントではないので問題解決が主ではないんですけど、うん
はい、
まあ、でも世間はそうなんですよ、まあ、売上上がりませんとかね、広告が思ったより伸びませんとか、
うんうんうん、
売上ね、なんだろう、リピーターが増えませんとか、
うん、
こういう問題を持ってくるわけですけど、それに対するノウハウなんてものは彼らは持ってますから。
そうですね、データもね膨大な
そうですよ、完璧なる広告をね
本当ですね
作れる可能性がありますから、だからデザイナーさんとかさ、
うん、
大体のデザイナーはもう厳しいですよ。困ってデザイナーにお願いしてるわけじゃん。
はい、そうですね、
できませんって
作れないから、
そうそこそこのものだったらもう一緒に作ってくれますよ。
確かに。
今でさえもあのテンプレートってあるじゃん。
はい。
そあのね、あれのめっちゃ強化版みたいなのが出てくるわけよ。
うわわ人間。
ね、そう考えると大変だよね、問題解決の仕事は。
本当ですね。
あと4つ目が複数の作業が伴わないもの。まあ、単純作業ってことだけど、
うんうんうん、
単純作業は得意なの AI とロボットは、
うんうんうん、
みじん切りとか
うん
ひたすらこう刺繍縫うとか、
あーそっか、刺繍とかも早いですもん。
こういう単純作業ね、複数の作業が伴わないもの、これが2つとか3つになった瞬間急にあいつはダメになるの。将棋の AI は将棋だけが強いの。将棋の AI がめっちゃ上手い絵を描くことはないの。
うーん、
別なのそこは、ジャンルがね。しそのなんだろう、めっちゃみじん切りが上手いロボット、
うん、
機械でもラーメンは作れないの一人で。
うーん、
機械はネギを切るやつ、
うん、
鍋を煮込むやつ分業スープ注ぐやつ、麺茹でるやつ、湯切りするやつって別みんなバラバラな、
はいはいはい、
だから複数の作業をラーメン作るには伴うでしょ、
はい、
そういう時はまあいっぱいロボット入れないといけない、機械入れないといけなくなるから
確かに、
まあ、金がかさむよね、
うん、
とかそういうのは大企業しか多分できないと思うんだけど、
うん、
逆にけどこの単純作業が全部組み合わさってるような仕事っていうのもなくなるけどね、うん、今のラーメンもなくなる可能性高い。
あ、そうなんです。
湯切りメカ、麺切りメカ、野菜切りメカとか、こうこれ は多分発明されかる可能性あるから、
うんうんうん、
結局さ全部単純作業なんだよね。
確かに。
この複数の作業が伴うってどういうことかっていうと、意外と淘汰されないのがスーパーの店員とかな。
あー、店並べたり、
ね、レジはダメだよ。レジはいらないよ、
うん、
単純作業だから、
うんうんうん、
だってもうあれはさ、ただ金を計算して会計をするってだけの単純作業だから、
うんうん、
あれは機械でできちゃうんだけど、あの品出しとかって意外と機械でできなくて、まず歩く、運ぶ、置く、
ないとこに置く、
ないとこに置く、整える、
あ、
場所を覚えておく、
うん、
そしてたまに位置も変わるから、
うんうん、
とかやることがいっぱいあるの実は。
確かに。
それは結構しんどいのね。
確かに。
ロボット出しにとって、
うんうん、そうですね。
だから肉をさばくとかの方が得意なの、うん、
ああ、はい
はいはい、早い、まあ、そういう方の仕事の方は意外 と取られないので、
うーん、
単純作業の仕事の方はやべえなと。
うん、これだけやってるっていう人がもしいたらやばい、
うん、やばいなということだ。で、もう俺が消えると思ってる仕事をまあ若干出しておきますけど、
はい、
まずはね、運転手、あらゆる運転手、
あ、
トラック、タクシー、電車、飛行機、船
あらゆる
、まあ、あらゆる運転手は厳しいかな。
それはロボットがやるんじゃなくて AI がもう自動でこうやるってことですよね。自動運
転ですね、単純作業なんです運転は彼らにとっては。
確かにルールを情報化して覚えておけば、交通ルールと操作方法を、
操作方法と、あとまあこうね、こういう時はこうすればいいっていうのを全部入れてますから、
うんうん、
まあ、運転手は厳しいかなっていうのと、あと会計士、
うん、
弁護士、
うん、
裁判官、
いや
あとは保険営業、
うん、
トレーダー、銀行の融資担当者、医者、過去複雑な外科を除く全て、
うん、
あとプログラマー、
うん、
デザイナー、
うん、
歯科技工士、
うん、
歯科医、
うん、
歯科衛生士は残ります。
複雑なんですか。
歯科衛生士の方は実はやってること多いのよ。
へえ。
歯を削ったり歯を治療したりしてるだけじゃないから、
うんうんうん、
唾液を吸ったり渡したり、
はいはいはい、
意外といろいろやってるから、
はい、
あっちの方が難しいんですよ。
そうなんだ。
機械的には
AI には。
あとまあね、経営コンサルタント、
うん、
数学者、
うん、
物理学者、
うん、
こんなのいらないもんいらないよっていうか、まあそうなるよ、仕方ないよ、
うん、
得意なところなの。
そうですね、できちゃうんですもんね AI が。もっとその
計算得意なんだもんだからこれからのノーベル学賞の数学賞、物理学賞はもう全部 AI になっちゃうよ。
うーん、
下手したら将来はね。あとまあ不動産診断士とか、
うーん、
こんなの人間やる必要ないよ、不動産の診断なんか、
うん、
あとまあ建築士、
うん、
税務職員とか、
うーん、
あと司法書士、 税理士、
うん、
単なる作曲家、
単なる
作曲も大体負けるからね、
うん、ヒット曲とかのデータとかが入ってて、
この世の楽曲全て入れるわけでしょ彼らは。
そうですよね
きついっすよ。
うん、
あとまあ翻訳家、薬剤師、
うん、
まあ、あと工場の職員さんとかね、
うんうんうん、
まだ意外と消えるかなと思ったのがパーソナルトレーナーとか、
まだ
まあ全部ゼロになるとは言いませんけど、結構消えるんじゃないかな、
うん、
と思っております。こんだけ消えたらだいぶ消えるでしょ。
いやきついですね
ね、
うん、しかも結構目指しがちなやつ結構消えますもんね。
うん、
良いと思って、今だってそれに実際になってる方たちはちゃんとした仕事ついてるぜって思ってらっしゃるわけじゃないですか。
そう、これがいいところで、
うん、
こうなるとこれまで優秀って言われてた人、
うん、
さらに高収入ってね、
うん、
言われていたような仕事の方が一気に厳しくなるんですよ、
うん、
これって凄まじいパラダイムシフト
ね。え、 大逆転
です。今までバカにしてた肉体労働の方が残って頭を使うような仕事がかなり減っていくわけですから、
うん、
シンギュラリティのタイミングで大きな逆転がね起こるので怖いよね。
ですね。
じゃあ逆にどんな仕事が残るのかっていうと、まあこのさっき言ったね、
うん、
手とか体をね、
うん、
使う仕事ですよ、
うん、
あとはアドリブ、コミュニケーションを要するような仕事。
うーん、
コミュニケーションは難しいんだよね。
うーん、
やっぱ機械とコミュニケーションしてどうすんねんっていうのもあるからここはね、
確かに、ね、
人は人と会話したいから、
そう、それはそうですね、うん、心的には、ね、
それはそうなんだよね私このコミュニケーションをストックして正解を出すっていうのはめちゃくちゃ難しいから、
うーん、
うん、
確かにデータ化でき
しにくいよね。
うん、
流れもあるし。
そうですね。
あとはまあやることが複数組み合わさってるようなね、
うんうんうん、
仕事っていうのはやっぱり、
うん、
残るんじゃないかなと思います。だから意外とお笑い芸人ってこれ残ると思ってて、
うーん、
やっぱりあのね、頭の回転の仕方とか頭の使い方っていうのはさすがの AI でも難しい気がしてます。
うーん、
別にデータか数値か情報化できるのかって言われたらどう入力するんだっていう気もするし、
確かに間とかありますしね。
うん、難しい、非常に感覚的な話だから。
うん、
あとまあスーパーの店員さんね、さっき言ったね、
はい、
とか残る、
うん、
あとまあ料理人とか、
うんうん、
複数の仕事が組み合わさってますから、
うん、
かなりね、
うんうん、
あとはプロの視圧とか、
うん、
あと保育士とかね。
仕事多いですね。
保育士はロボットにできないよ。
先に渡りますね。
あんなに子供に走れない、子供と一緒に、
うん、
壊れちゃう壊れちゃうよ。折り紙できないよ。
折り紙できないですね
あとは介護士さんとかね、
うんうん、
理学療法士さんとかね、
うんうん、
あと意外と美容師さんとかね、美容師
まあ、うんうん、
うん、あとまあ農家とかね、
うん、
まあ、農家は農家でもこの単純作業の農家はダメだよ。
うん、
うん、あの水まくとかできるからね、
うんうんうん、
ドローンとかでね。確かに。あと警察、
うん、
警察はまあ違う意味で必要なくなる可能性あるけど、その抑止力があまりにも強くなりすぎて犯罪の前に捕まるっていう可能性あるけど、
ああなるほど。
でもまあ警察とか消防士みたいな仕事も、
うん、
まあなくなることはないだろうね。多分火をロボットは消しに行くことはないと。
確かに
遅い、絶対、
うん、
多いってなる、死なないけど、
うん、
まあ中にね突入していくやつがロボットなのはいいかもしれない。
ああそうです ね役割分担で、
そうそうそう、でも人じゃなくなる可能性はないんじゃないかな、
うんうんうん、
まあ、あとはね感覚を使う仕事ね、
うん、
これは難しいんだけど、だから作曲家とか画家とかさ、
うん、
いわゆるアートってアーティストって言われるような仕事、はい、
うん、
これは結構議論が難しくて、
うん、
大体負けるとは思うんだよ でも本当のやっぱり才能ある人たちは残るのかなっていう気はしてます。なのでこういうふうに考えていくと、まさにね、手に職をつけるという時代がリバイバルすると思います。だからあんま頭よりもね、体鍛えておいた方がいいよ。
お、
頭よりも手先鍛えておいた方がいいよ。
はははは、
頭よりもコミュニケーション能力鍛えておいた方がいいよ。
賢くなることよりも、
うん、
コミュ力と手先、
うん、と体の頑丈さ、
の頑丈さ、
体力、うん、
体力、確かに
昭和かなって
本当ですね。なんか時代が
そうそうそう、これは親御さんも絶対知っておいた方がいいことで、今軟弱で貧弱で弱い子供がね、
うん、
増えてるから、
うん、
もうそんなやつはいらないんですよ。
確かに、
うん、強いのも
なんかちっちゃい時のあの背骨で、なんかそれからの体の使い方が変わるみたい なんか言いません？
ん？
あ、違う話。
何の話だ？ちっちゃい子の背骨の使い方？
ちっちゃい時の姿勢を変にしちゃうと、そのままなんか体が育っちゃって、体が変に歪んでうまく使えないから運動神経が落ちるみたいな話があって
そういう話もあるんだね。
はい、だから大事だなって、体を鍛えるっていうその基礎の骨格っていうところから大事なのかなってこう想像しました。
運動神経の話はね、子育てセミナーとかでも話すんですけど、
うーん、
まあ、運動神経は鍛えられるですよ、神経なので、
うん、
大人になっても鍛えられる、
うん、
ですけど、やっぱ子供の頃の方は伸びりしろというかね、
うん、
定着率が段違いなので、子供の頃にね、運動神経上げといた方がいいんですけど、
うん、
うん、まあ、うん、そうだよね、その辺のことはやっぱり機械にはできないので、
うん、
あとはジャンルを超える力ね、
うん、
これはかなり大切です。
うん、
うん、
AI は専門性の高いことしかできないから、
そう、だから専門家がいらないんだよ、もう、
うーん
だからまあ頭を使うって言っても、頭は頭でも知識や情報をいっぱい知ってるとか、何かの専門に特化してるとか、そういう話じゃなくて、
うん、
こうひらめけるかどうかっていうのがね、うん、求められるわけですよ。
うんうんうんうん、
うんうん、
ひらめけるかどうか、
本当に賢い人しか頭で勝負するのは残らなくなりますよ。
うん、
暗記とか、
うん、
そういう話はもうダメ、
うん、
ってことになってくるので、ねえ、
ね、ちょっと暗くなってきたな気持ちが
まあこういうことを踏まえた上で、ぜひね、子育ても自分自身の能力をね、
うん、
磨く上でも、
うん、
参考にしてくださいと、
はい、
いうことですね、
うん、
こう考えると、さてさてと、高い金を払って、
うん、
大学とかに行く意味ってあるんですかね今後って、
本当ですね
っていう話になってくるわけです、ここまで来ちゃうと。
確かに、大学でコミュ力磨けたらいいんですか？
別に大学入んなくても磨けるじゃんそれ。
あ、確かに
大学に行く意味ないじゃんそれ。
でも専門家もダメって、専門家になるっていう筋も、まあ、ものによってはダメってことは、その専門学校も一部無意味になってくる。
もちろん
そうですよね、
うん、
だから美容師の美容専門学校とかだったらあり、
うん、まあ仕事はあると思う。
だけど、学歴社会とかももうなんか一変しますね。学歴社会、学歴がなんかこう、
これはまあこれも子育てセミナーちょっとやるんですけど、はい、この今回の回ではそういった話なんです。
あ、失礼いたしました。
そうなんですけど、学歴社会がなくなるっていうのは実は違うかもね。
うん、何故ですか？
長くなるんだよねそこがねうーん、長くなるよな、どっから話しても。
うん、
うん、まあでも100万とかさ、200万とか300万とかさ、
はい、
まあ、4年いったらもっとかかるわけじゃん、
はい、
私立のさ、 大学とか、
うん、
まあそんな金をかけていくべき大学ってどれぐらいあるのかなっていうのは一度考えた方が
どれぐらいあるんですかね。
良いとは思いますよ俺は。
うーん、
まあ、大学って何なんだってものをもう一回考えた方がいい、
うんうん、
大学って何のために行くんだっけっていう、
うん、
そこで判断するしか実はもうなくて。
人によって変わってくるんですか。
まあ人によって変わっちゃうんだけど、
うん、
その結局は何なのっていうとこ。
みんな共通した本質的な意味ってことですか。
うん、
うーん、
まあ、ちゃんと話すと、
うん、
大学って3つの役割があるんだよね、
うんうんうん、
基本的には、まあ、1つ目が学校教育機関としての、
うん、
まあ、生徒を育てる、
はい、
っていう意味での大学としての役割、うん、これはみんな分かるよね、
うん、
だって大学行って授業を受けて、
うん、
単位もらってるわけだから、
はい、
これはまあ教育としての役割があるよね、
うん、
もう一つが研究っていう役割が大学にあるよね。そこに所属してる教授とか大学院生とかね、まあその以下の部下たちね、
うん、
とかっていうのはまあその研究室で研究して成果を出してまあ活躍するわけじゃないですか、
うん、
これ二つ目の大学の役割、
うん、
で三つ目がまあこれは最近追加されたことなんだけど就職するための期間就活、就活斡旋状みたいな
うん、うん、確かに
っていう役割も今はね、
うん、
兼ね備えてるわけですよ、
うんうんうん、
大学の役割ってこの3つなんだよね基本は、
うん、
就職先を探してあげる、
うん、
研究頑張ってる、
うん、
学生を教育する、
はい、
っていう3つの役割を大学が持っているんだけれどもこれが大学の本質ではないってことなんですよ。そこを考えてほしいと。じゃあもう究極聞くと何のために大学行ったの。
まだ決めきらない将来の模索のためですか。
何大行ったんだっけ。
マキちゃん大阪市立大という、もう今公立大になってしまいました。
大阪市立大ってことは偏差値低くはないじゃん。
普通ぐらい
50?
60?
結構高いね、
うん、
50ぐらい
ちょいぐらいだったかな。
ちょっとダメだな。
ダメ、
具体例としてダメだ、分かりにくい例えば慶応とかさ、
お、
まあ、関西だったら同志社とかさ、
はいはいはい、
立命館とかさ、
はい、
行くじゃん、
はい、
高い金出しても、
はい、
なんで行ってると思う。就職のために行ってると思う。
うーん、
それともちゃんと勉強するためにあいつら言ってると思う。
うーん、
怪しいよね、
うん、
多分違うよね、
うん、
勉強してないもんねみんな、
うん、
じゃあ研究のために言ってないよねましてよね。
違いますね。
研究者に将来なろうなんて思って言ってるやつ多分ほぼいないと思うんだよ、
うん、
ごく少数、
うん、
じゃあ何のためにみんな大学行ってんのってところを考えた方が良い。そこに全て大学に行くか行くべきか行かないべきかの基準が含まれます。
うーん、
まあ大阪市立大だとそんな逆多分ね学費高くなかったと思うんだけど
年50年
50うん、まあそうだよね例えばハーバードとかど
ん
ぐらいだと思う学費年、
ね、え、安いのか高いのかも分かんないです。高いんですか。
どんぐらいだと思う。
普通の私立で年200ぐらいです
よ。そんないかないよ。
え、嘘でしょ。
そんないかないよ。どこがぼったくり台だよ。
うちの兄がなんかそんな感じだった気がした。
それ予報の変な大学じゃないそれ。
じゃあちょっと私の勘違いかも。え、ハーバード、
まあ、初年度は200ぐらいかかるかもね、入学金とか含めたら。
か
うん。1000万なんですよ、大体。
え、
アベレージ。
え
ー、1年だよ。4年間じゃない
から、ね、誰が出すんですか。
親だよ。それでも世界各国からハーバードに入りたいって言って人は来るわけじゃん。
価値があるんですね。
それだけハーバードは価値があるって世界中の人が思ってるわけじゃん、
うん、そうですね。
東大が1000万だったら多分来ないよね。
そうですね、東大安いから行ってる人もいますよね。
そうだよね、
はい、
で多分ハーバードの学費はじゃあ1500万になりました来年からって言っても多分定員が割れることはないんだよね、
うん、行く人は行きます、
多分関係ないんだよね。
確かに
1500万円を払っても行く価値があると思ってる人は世界中にいるってことだよね。
はい、
じゃあ彼らは1500万円を払って何を買っているのかっていう。
ハーバード大卒。
そう、結局大学はシグナルなんですよ。大学の本質ってシグナルなんです、
うんうんうん、
だからハーバード大学という卒業というシグナルが1000万以上の価値があるって思ってる人がいっぱいいるから人が集まるわけだって、
はい、なるほど。
慶応大学医学部の学費が年200万だったとしても、
うん、
それに価値があるって思ってる人がいるから、
うん、
人が来るわけだって、
うんうん、
結局大学の学費っていうのはシグナル代なんですよ。じゃあ言い方悪いですけど聞いたことないようなそこら辺の大学に150万とか200万とか払って、
うん、
毎年聞いたことない大学卒業ですっていうシグナルをゲットしました。これは何をやってるのって話っていう話なの。正直
そうですね、シグナル代だったんだったらね、
シグナルになってないから
大卒としかなってないですもんね。
そう、大卒というシグナルはもう意味ないからさ、
うん、
ほぼ、
うんうんうん、
まだ今更さ。
そうですね、
だからシグナルとして金を払う価値があるのかどうかっていうものをすごい基準にしてほしいの。
なるほど。
大学って本当にもうシグナルしかないから形骸化してるんだよ、もう中身がなくて。
うーん、確かに。
だから日大とかさ、まあマーチって言われる明治青山立教中央法政とかさ、はい、あと、まあ、早慶上智とか、
うん、
まあ、この私立の有名なところっていうのがさ、どんどん増えてるんだよ実は、
うん、人数
受験者数、
うんうんうん、
もう人数も、
うん、
つまりシグナルとして価値があるって思ってる人が増えてんだよね、そこに対して。日大に何の意味があるんだって正直日大出身の俺は思いますけどシグナルなんのかって思うんですけど、
うん、
どうやらなるらしくて、
うんうんうん、増えてるってこと、
増えるのあるんだあんなのって思っちゃうんだけど、
はい、
だからまあそこら辺の大学だったら、まあ、日大学費安いしね、
うん、
人数多い分、
うんうん、
まあ、ギリギリシグナル代として払ってもいいのかなって、まあ、親御さんが悩んでもね、
うん、
いいのかなって、
うん、
ほら思うけど、
うん、
まあ、やめてください本当に、あのどこそこっていうようなね、いわゆるエフランって言われる大学ですよ、
はい、
ボーダーフリーって言われるようなね、
うんうんうん、
そこに、まあ、4年間で800万とか1000万とかね、人許しがさせたらかかりますから、
うん、
投下するぐらいなんだったらその1000万でなんか違うことさせた方が絶対有意義じゃないって。
確かに
ね、
うん、
だってどうせ勉強もしてこないし、どうせいい就職先も見つけてこないし、どうせ研究職にもならないんですよ。だったらでシグナルにもならないんですよ
確かに、ただ言っとるみたいな。
その1000万はさすがに浪費でしょ
投資じゃなくて
さすがにそれは浪費なんだ、やっぱり厳しいけど、
うん、
そう、もしもしね、この音声聞いてて息子さんがエフランとか通ってたら申し訳ないんだけど、
本当ですね
申し訳ないんですけど、まあ、これが事実かなって思ってるので、
うん、
これから自分の子供たちがね大学行きたいっていうのかどうか分かりませんが、
うん、
大学行きたいって言うんだったらお前と、
うん、
頼むぞと、
シグナル
をせめてスニリミアシグナルぐらいは獲得するところに行ける知力を持っていてくれよと、
うん、
頼むぞって本当に、
はい、
世の中で聞いたことないような大学いっぱいあるからね、はい、大体もうさ平成とかつくのダメだよね、もうね。
平成とかつくのありますか。
帝京平成大学とかあるんだよ、何が違うんだ帝京とって
本当ですね
って思うしね、なんちゃら未来大とかよくあるんだけど、
あ、
本当にやめてって
真顔
本当にやめよって思います。大学はシグナルとして皆さん ぜひ考えて、はい、将来の設計に役立ててほしいかなと、
はい、
思いますね、
はい、
西大シグナルは納得いかないけどね
価値がシグナルになるって思ってる人が多いとなっちゃいますもんね。
あるあらなくない日大出身なんですよって言ったら、そうなんだ私困らなくない。
いやでも私あんま関東のこと分かんないんですよね、
まあ、関東で言えば近畿大だよ、うん、近畿大。
あ近畿大、
うん、関西で言えば近畿大
一緒ぐらいなんですか
多分規模的にも。
あでもあでも結構頑張ったね
そんな感じでしょまあ、シグナルとして強くもなく弱くもないって感じだから、
うんうんうんうん、
兄弟ですとかさ、うん、反対ですとかさ強いよ、
うん、
ね関西だった
そうですね
神戸大ですとかね
強いですね
強いですけど
一大ぐらいが微妙なんですよね
近畿大学ですってやつ、うん龍谷とかさ
うんうん三金交流のラインぐらいからちょ
っとそうそうそうそうそう、 そういうとこになると、うん、
うん
まあギリギリ許せるかぐらい、
うんうんうん、
なんですよね。まあカンカン同率の後にねそこはあると思うんだけど、
はい、
その下はよく分かんないから俺は関西の
分かんない
です。あ自分も関西出身でも分かんない 関西出身でも分かんないねまあそうだよね。そうだからねそこら辺は考えた方がいいかなっては思いますね。あと大学に行く価値としてあるのもう一つ言っとくと、その大学を出ないと獲得できない資格っていうものもありますからいっぱい。
あ、そうそうですね、
うんうん、
それはそうだ。
それこういう仕事に就きたいんだったら行く価値は当然あると思うんですけど、
うんうん
うん、そうじゃなかったらっていうことですね。
確かに
俺なんか大学行く意味なんかさらさらなかったってことですよ。
結構いましたけどね
結構いたけど結局卒業してないし
うんうん、うん、
結局今自分がこの仕事やってて自分の学歴とかね大学名で得したことって一個もないので、
うんうんうんうん、
はって話ですよ何だったんだって幻かって思います
うん、でもその人にすごいやりたいことがあってそのやりたいことをすごく学べる学部とかその先生に教わりたいとかそういうなんか熱いパッションがあったらそれはそれで OK なんですか。
まあ AI に淘汰されない
されないジャンル
だったらね
この大学教授めっちゃコミュ力高いからこの教授のもとでコミュ力を
いやそれは大学にやっぱコミュ力学ぶ必要はないじゃんなんで大学にわざわざ行くのいっぱいいるよ世の中にコミュ力高い人。
確かに
もっと安く済むよ投資は
本当ですね。本当だな。
でも皆さん考えてね、
はい、
お子さんの進路とかも考えてください、
はい、
と思います、
はい、
うちもね娘が本当にもうシグナルにならないような大学に行く程度の知能だったら行かせませんから。
行くなっつって
体鍛えろってい
っちゃんとか体強そうです
ね。体強いからね多分生きていけるでしょ、
うん、細いけど強いですもんね、うん、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。